それではまだ何か欠けているのかと題しまして、宍粟牧師より説教いただきます。
ただいまマタイによる福音書19章の16節から30節までをご一緒にお聞きしました。今日は特にこの16節から22節までのところを中心にして聖書の御言葉を聞こうと思います。最初に16節の聖書の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。さて一人の男がイエスに近寄ってきて言った。先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。一人の男の人がイエス様の前に進み出ています。で、この人は20節あるいは22節のところを見ると青年というふうに、言われていますので、このところのやりとりは、イエス様と止める青年の対話なんていうふうによく言われてきた、そういう箇所です。で、今日ここにやってきているこの青年はイエス様に対して誠に真剣に尋ねようとしてやってきています。福音書の中には、いろんな人が本当に実に様々な人たちがイエス様の前に現れて質問や問いかけをするということが語られているんですけど、そういう中にはです、当時の人たちが答えにくいと思ったり難しいと思っているようなそういう問いをわざとぶつけてイエス様を困らせてやろう、弟子の前で恥をかかせようっていう、あんまり良くない心根で質問する人たちも割合たくさん出てくるんです。しかしこの人はそうではありません。この人は本当に心からですねイエス様に教えてほしいってまっすぐそう思ってやってきています。で、単刀直入にこの人はイエス様に尋ねるんですね。先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。で、この人は一生懸命真面目に聞いてるんですけど、しかし実は、聖書のこういうここの言葉を聞いても私たちには、ちょっとすぐにピンとこないというか、この青年が何を聞いたのかということが分かんないようなところがあるように思います。この青年はですね永遠の命を得たいってそういうふうに言ってるわけです。でもこれ一体何を願ってるのか、聖書を読んでて私たちすぐにですね腑に落ちないんじゃないでしょうか。どうしてかって、私たちが知ってる命っていうのは決して永遠じゃないからです。私たちは誰もですね どなたであっても、いずれは地上の生活に終わりの時が来るのだということをみんな知っています。で、その点では誰一人の例外もないわけですね。で、そうすると地上に生きてる限りその命が無限であるとか永遠であるなんていうことはあるはずがない。ですから永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょうかっていうふうにこの青年が尋ねるのを聞くときにですね、私たちはこの青年が何を願っているのかっていうことをちょっととっさには分かりかねるわけです。しかしもちろんこの青年はですいわゆる不老不死を願っているわけではない、あれ不老長寿を願っているわけじゃないわけです。じゃあこの青年が永遠の命を得たいということで一体何を望んだのか。で、それを知るためには聖書の中では永遠の命というのがどんなふうに教えられているかということを、見ておくのがいいかなというふうに思います。で、今私たちが聞いているのはマタイによる福音書ですから、この福音書の中で、ひとまずは考えたいんですが、この福音書をずっと読んでいきますと、先のところで、永遠の命について教えられている言葉が出てきます。25章の46節のところですけれども、こんな風に出てきます。マタイによる福音書の25章46節をお聞きします。私の聖書だと51ページです。 51ページのマタイによる福音書25章の、一番最後のところですね、26章の直前のところです。25章の46節だけ読むとこんなふうに書いてあります。こうしてこのどもは永遠の罰を受け、正しい人たちは永遠の命に預かるのである。でここに永遠の命に預かるっていう言葉が出てきます。でこれどういう文脈の中の話か、イエス様が終わりの日に裁きをなさるために天使を従えてこの地上に再びやって来られるっていう、そういう場面の話です。イエス様が終わりの日にやってきて、でこの前のところに書いてあるところを簡単に申し上げますと、羊飼いが羊とヤギをより分けるみたいに、すべての人を右と左に分けるというんですね。神様の御前に永遠に通用するかしないかっていう、そういうふうにご覧になって、この人は右、この人は左って分けていかれる。で、その結論として46節、裁かれる人たちは永遠の罰を受けるけれども、しかし、その時に神様の前での正しさを認められてイエス様に忠実だった人は永遠の命に預かるんだって言われています。ですから、聖書の中で永遠の命ってことが言われる時には、必ずしもそれ不老長寿とか不老不死という話ではないんですね。時間の話ではなくて、むしろ、私たちが一生を終える時にあなたの一生それでよかったんだよって最後に言ってもらうかどうか、あなたは、ずいぶん長く生きたけれども、しかしその一生っていうのは、点で的外れな生活で、あなたの人生っていうのは何の意味もなかったって、そういうふうに、言われてしまうのか、それとも、あなたはそういうふうに言ってまさに良かったんだと言われるか、それが永遠の罰と永遠の命っていうイメージだろうと思います。ですから永遠の命っていうのは時間が無限になるってことじゃないんですね。そうではなくて、神様の前にあなたは今そういうふうに生きててそれでいいっていうふうに言われる正しさを含んでるかどうか。でこの止める青年がイエス様に向かって、私が永遠の命を得るためにはどんないいことをすればよいのでしょうか、ここでいいことっていう言葉が出てくること ことからも分かるように、まさにですね、この青年は自分がこの命をどう生きていったらいいんだろうかっていう、そういうことを尋ねているわけです。ですからこの人は、極めて真面目だというふうに思います。自分はせっかくこの世界に生まれてきたんだから、ただ一生生きればいいとか、あるいは自分の欲しいものを手にして生きさえすればいいって、そう考えるんじゃないんです。そうじゃなくて、この私の一生ってのは本当に意味のあるいいものとしたいって心から願ってるんです。今の生きているこの命を終わりまで生きてって、一番最後の日を迎える、でその時に自分が歩いてきたこの人生の旅路っていうのはこれでよかったんだって、今から、地上の生活を終えて眠りにつくけれども、しかしこの限られた一生の間、生きることができた命、これはまさに神様の前にいいって言われている永遠の命を生きているような、そういう一生だった、最後にそう振り返るような一生を過ごすためにはどんないいことをすればいいんでしょうかっていうふうに、この青年は尋ねているわけです。どうやったら本当に正しい一生を生きられるのか。でこの人は、そういう意味ではですね、もうそのことを心から願っていますから、聖書の中に語られている掟みたいなものはちゃんと守っていこうと思って、一応聞いてですね、それをやってる人並み以上に守ってるつもりなわけです。あるいは、貧しい人や、不運な状況の中にある人を見ると、その人たちに施し物もしている。だから自分としたら一生懸命いいことをしようと思って生きてるんです。でもそういうふうに生きてるんだけれども、しかし自分としてはそれでもなお本当に正しい命を生きることができてるって実感がない。永遠の命っ って言えるような命、本当に自分が生きてですね、これでいいんだなって自分で満ち足りることができるためにはどんな正しいことをしたらいいんでしょうかって、そう尋ねているわけです。ですから最初に申し上げたように、これ上げ足を取ってやろうっていうのは、いい加減なとか質問のための質問ではないんですね。本当に真面目に、この私はどう生きたらいいのかって尋ねているわけです。今から人生を長く生きていこうとする、生きていかなきゃいけないって思うときには、もしかしたら誰もが似たようなことを考えるときがあるかもしれない、そういう問いだと思います。で、ただ、聖書の中にこういう青年が出てくるのを見ると、私たちがじゃあ今の日本でですね、多くの人が願っていることはどうかなって思うと、もしかするとちょっとこういう問いの立て方とは違う立て方をするかもしれないなって思ったりもします。この青年は永遠の命を得るには どういういいことをしたらいいかって、自分がよく生きるのはどういう生き方だろうかっていうわけですが、もちろん日本にだってですね、いい生き方をしたいって思ってる人はいると思います。でも、それよりも割合多くの人たちはこんなふうに考えるんじゃないかなというふうに思ったりします。つまりいい生き方をするっていうよりは自分らしく生きたいってそう思ってる人っていうのは多いんじゃないかと思います。もしかしたらちょっと言葉数として古くなったかもしれません。私が、30代40代だった、10年20年ぐらい前には自分探しなんてことが、よく言われていました。自分が本当にはどういう人でどんなふうに生きたらいいか、で、よくそういうことをですね、中学生高校生大学生ぐらいに語りかけているのを聞いたことがあるんです。今はどうなんでしょうかね。若い方々はそういう言葉で、ピンとくるのかどうかちょっと自信がないんですけれども、しかし、若い人でなくてもですね、自分らしく生きるとか自分らしく生きるってどういうことかなって考える人っていうのは今でも多いかもしれません。そして実はですね、それは多くの人は悪いことじゃないと思ってるんです。自分の思いを実現するステージだ、人生ってそういうもんだって思ってる人は割合多いと思います。おそらく学校教育がそうなってるってことも大きいんだと思うんですね。小学校の作文とか中学校の作文で、あなたは将来何になりたいんですかとか、あなたの夢を書いてくださいなんてことを、書かされたりして、自分はこういうふうになりたいんだって、書かされる。そして、それはいいことだねって先生が励ましてくれて、そうなるためには頑張りなさいって、そうじゃないと思うようになれませんよって言われてですね、そのために勉強もするんですなんて言われてしまう。で、その気になってみんな頑張るわけです。自分がなりたいものになるために私は勉強してるんだ、私が生きている、私が生きていく意味っていうのは自分のなりたいものになるためだ、あるいは自分の思いを実現するためだ、大人になったら自己実現がいいですなんてのことを言われるわけです。で、大方はそれはでいい言葉だってこの世では通用しているように思うんですね。日本の社会で自己実現はけしからんなんて言ってる人はめったにいません。自己実現はできたらいいですねって多くの人が言うと思うんですが、しかしあえて申し上げますけれども、そういうふうに考えてしまうようになると、実は私たちはあることを忘れちゃうんじゃないかと思います。それ何か、この人生って自分の思いを実現するためのものなのだと思うならば、あるいはこの人生っていうのは自分の思いを実現する以上のいいことはないんだ、そう考えるならばです、実はこの私の人生の上にこの私を超える方がいらっしゃるんだっていうことを考える暇はなくなっちゃうんですね。自分は何になりたいのか、どうやりたいのか、何を得たいのか、どんなふうに実現したいのか、それが人生の最大の意味であり問いですって言われるとです、そういうふうに問う自分がいるのは結構なんですが、しかしその私の上にさらに立っておられる方がいらっしゃって、その方が命くださってるんだっていうことを私たちはいつの間にか忘れてしまうんですね。命ってのはまるで自分の手で得て自分一人で生きてるものなんだっていうふうに思ってしまう。 で、今日のこの富める青年というのはそこまで自分中心にものを考えているのではないんです。人生は自分の思いが実現しさえばいいな、しさえすればそれでいいなんて思わないで、自分の願いが実現してほしいと思っている、そういう自分のあり方も含めて本当にこれでいいんだろうか、自分の命、自分の一生っていうのはこういうふうに生きるんでいいんだろうかっていう悩みを抱えてイエス様のもとにやってきているわけです。本当にいい命、本当にいい一生を過ごすためにはどんないいことをしたらいいのか、自分としては良さそうだと思うことを一生懸命考えて全部やってるんだ、でもそれでも実際の自分っていうのは本当にこれでいいって思えないようなところがある。すっかり満ち足りて、もう私は幸せって思えないところがある。でも自分の中で一生懸命やってるんです。ですからイエス様からです、この青年言われるんです。もし命を得たいなら掟を守りなさいって言われて、どんな掟ですかって尋ねる。でイエス様から、これこれの掟だって言ったら、そういうことだったら私やってきましたっていうふうに言うんですね、20節のところです。そこでこの青年は言った。そういうことはみんな守ってきました。まだ何か欠けているでしょうか、このか何か欠けているでしょうかっていうのは、一番最初のどんな良いことをすれば良いのでしょうかっていう振り出しの問いに戻ってる言葉です。でまさにここにこの青年の悩みがあるんですね。自分はやるべきだと思っていることを行っている、神様の戒めや掟も人並み以上に守ってきているつもりだ、だからそうやってる以上は何も足りないものはないって思えるはずなのに、しかし自分としたらこの命になかなか完全に自分は生きるべき命を生きているっていう充足感、充実感を得ることが感じることができない、それはどうしてだろうってこの人思ってるわけです。本当にこの私はこれでいいんだって思えるような生き方をしたいのに、なかなかそうならないっていう悩みがこの人突き動かしている。そしてイエス様に質問するわけです。私がなすべき良いことっていうのは何でしょうか、何か欠けてるでしょうか、この上に何かあるんでしょうか。でイエス様はどうお答えになったかというと、17節です。イエスは言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はお一人である。もし命を得たいのなら掟を守りなさい。この青年が私どうしたらいいでしょうか、何やったらいいでしょうかっていうのに対して、イエス様は意外にもですね、こんな真剣な問いなのに正面からお答えにならないんです。で別にこれ答えはぐらかしてるわけじゃないんです。イエス様なりにちゃんとこの青年の問いに向き合って答えてはいらっしゃいます、いらっしゃるんだと思います。ただです、この青年の問いの立て方だと、どうしたってこれはこれでいいんだっていうふうに思えない、そういう問い方をしているので、イエス様はイエス様の答え方をなさっている。ところがその問いと答えはですね、どうもすれ違ってしまってうまく噛み合わないのです。青年の問いってこうです。一体何すれば永遠の命が得られるんでしょうか、私の命はこれでいいって、そういうふうに言えるんでしょうか、そうするために何をしたらいいんでしょうか。実はこういう問いの立て方っていうのはですね、言い方変えればこうなります。私は一生懸命生きてるんです、そして一生生きたときにあなたの生きた道はそれでよかったんだと、ぜひとも神様に言わせたい、神様に認めさせるためにこの私どう生きたらいいですかって言ってるわけです。つまりこの人は、一生生きて生活を終えるときに神様の前に自分がこれでよかったんだと認めさせたいし、そのために自分で何かできるんだと思ってるんです。自分にできるはずだからそのいいことを知りたい、それは何かって尋ねてるんです。自分は一生を終えるときに、これで間違いがなかったって自分で生きることができるし、周りからも言われるようになるはずだと、はずなんだけど、その問題なのは 何をやるかが分かんないってわけですね。どうしたらいいのかが分かんないんだから、それを分からせてほしいっていう問いです。でもです、実はこの問いっていうのはですね、自分に何かできるんだっていう前提があるわけですから、自分がそれをやりさえすれば、実は神様に関係なくなっちゃうんです。最後は私が本当に正しいことを知ったならば、神様がいようがいまいが一生終わるときにはこれでよかったんだというふうに自分で思うし、周りからも言われるような、そういう人生を生きることになる。つまり神様から離れてしまっても、神様なしでも自分はこれでいいって言えるような人生を生きるためにはどうしたらいいでしょうかっていう、そういう問いを立ててるんです。ところがイエス様は、人間の命ってのは神様からいただくもんなんだから、お預かりして生きてるもんなんだから、どうしたって神様抜きにして、自分一人だけで正しかったなんて言えるはずがないってお考えなんです。青年が、私が本当にこれでよかったんだ、永遠の命を生きたんだって言いたいならば、もし命を得たいならば、それは神様の前に立つほかないだろうって、そうおっしゃるんです。だからイエス様の答え17節見ると、なぜ良いことについて私に尋ねるのかって、あなたが問題してるのは良いことは何かっていう問いです。でもイエス様がこの青年に語るのは、良い方はただお一人だって返事なんです。つまり、あなたの命を本当にそれで良かったんだよって言ってくださる、そういう方は一人だけなんだって、それはあなたが言うことじゃないっていうふうにイエスもおっしゃるんですね。そしてあなたはその本当に良い方の御心を行うために、御言葉に身を傾けて、その戒めと掟を守りなさいって17節でおっしゃるわけです。なぜ良いことについて私に尋ねるのか、良い方はお一人である、もし命を得たいのなら掟を守りなさい。考えてみたいんですね。もしこの青年が自分の人生の中でなすべきこと、それを全部行って人生終わりまで生きる、そう生きることができたとして、その甲斐あって大勢の人たちから感謝され尊敬されたとして、じゃあ本当にそれでこの人はですね、自分は悔いのない一生生きることができたって満足してその一生を終えられるか、多分そうならないんです。どうしてか、実際にはそんなこと起こりこないんですが、仮にです、すべて正しく生きることができたと仮定してみて、でも実はです、私たちは誰もそうなんですが、自分がやってることが本当に正しいことなんだ、あるいは自分がやってることはどっかに間違いがあるんだ、このことは自分では最後まで分かんないんですね。分かんないってことを分かるためには、こんなふうに考えたらいいかもしれません。人生の中で大きな決断を下す場合っていうのは私たちにあります。進学であったり、就職であったり、結婚であったり、あるいは転職であったり、退職であったり、引っ越しであったり、いろんな私たちの人生の中で大きな決断を迫られるときってあると思います。その時に私たちは、もちろんその自分がこう進みたいっていう思いがあって、決断できる、そういうこともあるでしょうし、できることしかできないって思って決断するときもあるでしょうが、そこで下す決断が本当にこれでよかったのだ、正しかったのだっていうことは、はっきり分かるかどうかって分かんないんじゃないでしょうか。こう決心してこう決断することが正しいことじゃないかなって思って、私たちは自分では人生を生きてくるわけです。で、もう生きてしまったら他の人生と比べてどっちが良かったって言えないわけですから、自分は生きたなりの中でしか物を考えられないわけです。で、そうするとこの人生が本当に良かったのだって、仮にです、本当に自分がそのいい人生を生きてたのかもしれないとしてもです、でもそれが良かったかどうかっていうことは私たちには最後まで分からずじまいです。私たちにできることは何か、これが自分のなすべきことじゃないんだろうかって、そういうふうに信じて私は決断しましたって、私は今生きているこの人生、私が今やっているこの仕事、私は今住んでいるこの場所、 ここにいることが自分にとっていいことなんじゃないかなって信じて今この道を選び取りましたっていうことはもちろん私たち言うことができます。でもそれが本当に正しかったのかどうか分かんないんです。で、私たちがこれが本当に正しいことだと思いますと言っていろんなことを決心して決断するときに、それを受け止めてくださる方がいらっしゃるんだってイエスもおっしゃるんです。それはただお一人の方だって、あなたがいろんなふうに決心してこれがいいんじゃないかと思って生きる、でその時にそうなのって言ってそれを受け止めて、そしてもしかしたら私たちはその決断間違ってる場合だって時にあるわけです。間違った場合にどうなるか、それ違うんじゃないのってそういうふうにおっしゃってくださる方がいるんだよって、それは本当にいい方なんだっておっしゃるわけです。あなたの一生っていうのはそういう方に伴っていただいて実は生きている一生だ。だからあなたはその方の御心を聞いて御言葉を聞いて、自分の人生を歩んでいくのがいいってイエスも教えてくださるわけです。良い方はただお一人だ。もし命得たいなら、まあ、起きてって言葉が固くなってますけれども御言葉を聞いて生きていきなさいとおっしゃる。ところがです、この青年にはそのイエス様がおっしゃることがわからないんです。神様の御言葉に聞いてその掟戒めを守って生きていったらいいんだよってイエス様が教えてくださると、早速この青年は尋ねます。先生、それどの掟ですかって。でそう尋ねられたのでイエス様はお答えになります。18節です。男がどの掟ですかと尋ねるとイエスは言われた。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、また隣人を自分のように愛しなさい。6つの言葉を続けざまにおっしゃってますが、この6つの言葉の5つっていうのは立法の10回の2枚の板の2枚目の板に書いてあること。十戒っていうのはですね、十の戒め で最初の5つには神様と人間との間柄のことが書いてあります。で後ろの5つには人間同士の間柄のことが書いてあります。その、よく、まあ、イメージでなさる方は十戒って2枚の石の板だってイメージするんですけど、1枚目には神様と人間の間柄のこと、2枚目には人間同士の間柄のことが書いてあるんですね。イエス様はその5つの2枚目の板に書いてあることをここでおっしゃる。そしてそれに加えて最後に隣人を自分のように愛しなさいっていうのは、これはレビ記に出てくるやっぱり、戒め掟の言葉です。あなたはそういうふうに神様の言葉を聞いて生きていったらいいんだよっておっしゃる。でするとこの青年は即座に答えるんです。20節です。そこでこの青年は言った。そういうことはみんな守ってきました。まだ何か欠けているでしょうか。最初にこの青年は自分が本当に生き生きとしたですね、これでよかったんだと思う人生を生きたい、そのためにはどんないいことをすればいいのかって尋ねてるわけです。でイエス様はそれに答えて、あなたが心を向けるべきなのは何が自分ができるかって、何が正しいかって、自分が何やるかってことばっかりに頭が向かってるけど、そうじゃないって、そうじゃなくてあなた本当にあなたをいいって言ってくださる方の前で生きなきゃいけない、その方の御言葉を聞いて生きるところにこそ本当のあなたの命があるんだって、子供からだんだんだんだん私たちが育っていくすべての日において私たちは実はその方に寄り添われ、神様が育ててくださる中で私たちは育ってきているし、今も神様に支えられた中で生きているんだ、あなたはその御言葉を聞いて生きる、それが本当に生きることなんだよって教えてくださっている。ところがそう聞くとこの青年はすぐにまた自分がすることになっちゃうんです。神様にやれって言われている掟って何ですかってそう尋ねちゃうわけです。でイエス様が、人間同士の掟、十戒の後半部分の掟とレビ記の、隣の人を自分のように愛しなさいっていうふうに返事すると、それはもう幼いところから全部やってきました。やっぱりここでです、この青年が尋ねていることとイエス様が伝えたいことっていうのはどっか噛み合ってないんですね。すれ違っちゃってる。一体どうしてすれ違ってるのか、すれ違っている原因って何なのか、 実はここで注目したいのは、どの掟ですかって聞かれたときにイエス様がどんな返事なさってるかということです。イエス様は実会の2枚の板のうちの2枚目の言葉をここでお語りになったんだって今申し上げました。つまり人間同士の間柄がどうあるべきかということを、語っておられる。で、実はこれはですね、ちょっと、改めて考えると意外なことなんです。どうしてかって、イエス様は良い方ただお一人だって、その方の言葉を聞いて生きるのがいいんだよっていうふうにおっしゃったわけです。で、じゃあ私はどんな掟を聞いたらいいんでしょうかって言ったら、普通だったらですね、神様との間柄の中で生きてきなさいって言ってんだから、神様との間柄が正しくあるべき姿はこうですって書いてあるのは2枚目じゃなくて1枚目の板の方なんですね。だから1枚目のですね、あなたは私以外のものを神としてはならない、あなたはどんな刻んだ像も作ってはならないっていうのはですね、1枚目の板の言葉を、教えてあげそうだなっていうふうに思うんです。私イエス様じゃないですが、もし私がそんなふうに聞かれたら、きっと1枚目の板の方を話してるんじゃないかなって思うんですよ。ところがイエス様はその実会の1枚目の板の話をなさるんじゃなくって、2枚目の板を、あなたがまず守るべき掟ってこれだっておっしゃる。どうしてイエス様はこの2枚目の板をこの青年にお示しになったんだろうか、あるいはそれに加えて、また隣人を自分のように愛しなさいっていうレビ記の言葉、これ、レビ記の19章18節にこういう言葉が出てくるんですが、これも実は神様に向かうということじゃなくて、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいっていうことですから、これも隣の人との間柄について教える教えですね。どうしてこれをお答えになったのか、それはイエス様がこの青年について、この人に足りないものは隣の人に向かうことなんだってお考えになったからなんです。この青年は自分ではです、この5つの掟と隣の人を自分のように愛しなさいって言われたら、あ、私それ幼い頃からやってますってすぐ答えちゃうわけです。神様の言葉を聞いてます、よく知ってます、そして私それ幼い頃から守ってます。もしも、もしもです、聖書の言葉を本当に聞くことができて、そして私たちがですね、その言葉を受け止めて、それを守って生きるということができるならば、実は私たちはその時に経験することがあります。それは、神様はこの私をどんなに深く愛してくださっているか、この私をどんなに深く受け止め、真剣に認めてくださって、あなたはそこで生きていいんだよ、あなたの命って祝福されてんだよ、私が守ってる中に置かれてんだよって、そのことをですね、私たちは聖書の言葉を聞くときに受け止めて、そして本当に嬉しいなって思うことができるはずなんですね。教会に来るって多分そういうことなんじゃないかって思います。違いますでしょうかね。もし教会に行って毎週毎週、あなたは今週こういうふうに生きなさい、ああいうふうに生きていきなさいって、そんな、なんていうのかな、ルールみたいなことばっかり教えられてです。そして、この礼拝の中で、神様が本当にこの私を受け止めてくださってる、愛してくださってる、生きていいんだって言ってくださってるって、そのことを何も私たちが感じないとしたら、多分、私たち毎週毎週礼拝に来るって、できなくなるんじゃないでしょうか。私たちが、どうして教会に来たいなって思うのか、それは別に、毎週牧師がここで皆さんの気持ちの良くなるようなおだてるような言葉おべっかを使ってるからじゃないんです。そうじゃなくて、私たちはみんなで聖書の前に一緒に集まって、そして聖書の御言葉を聞こうとしてるんです。で、この聖書の中には本当に神様が私たちを 真面目に考えてくださって受け止めてくださって、あなたは生きていいんだってそうおっしゃってくださっている言葉が語られているんです。でその言葉を聞いて、よし私は今週そういうふうに生きてみようって思うから、私たちは一週間慰められ力づけられて生きることができるし、そうだから私たちは次の日曜日になったらまた教会行こうって思うわけです。ですから神様の言葉を本当に受け止めて、そしてそれを行って生きることができたら、その時にはです、多分こんなふうに考えるんじゃないでしょうか。この私はもしかしたら、先週聞いていること、あるいは今聞いていること、毎日聞いている聖書の言葉を十分には理解できてないかもしれない、勘違いしたり思い違って受けて理解していることあるかもしれないけど、でも神様はこの私を生かしてくださってるんだな、この私っていうのは本当に間違いやすい小さいものだけれど、でも神様がそれでも生きていいんだよって言ってくださってる上で生きてんだ、自分はなんて幸せなのかな、嬉しいなって思って生きていくのが、多分聖書の言葉をちゃんと聞けてる時の私たちの姿なんですね。でそうするとそういう生活をして送っている人は、そもそも自分は永遠の命を生きてないんじゃないかっていう問いは抱かなくなってくるんです。もちろんです、この私永遠の命を生きておりますよなんていうふうに周りの人たちの前で大見え切って言うようなことではありません。永遠の命生きてるかなって思うと、確かに、ところどころ間違ってることや忘れてるっていうこともあるよなって、自分自身のことを振り返って、ちょっとこう頭をかくようなってことはありますけれども、でもこの私を支えてくださっているのは本当に神様で、私は永遠の命に預からされて生きているって、そういうふうに感謝して言うことができるんじゃないかと思うんです。この青年はところがそうなってないわけです。この私はいいことは全部やってるつもりなんだ、幼い頃からすべてやってきました、でも永遠の命を生きられてる気がしませんって、なんでなのかっていうと、この人は自分が正しくあること、自分が何をやってるかってことにすべて気を取られていて、神様がこの私をどんなに愛してくださってるかってことに全然目を向けないからなんです。そして神様がこの私を愛してくださっていることっていうのは、どうやって私たちは経験するのか、私たちが、夜眠ってる時に夢の中で神様が出てきて、いやいやお疲れさんって、あなたは私いつも見守ってるよって、そんな夢ばっかり見られるかって、私たちそうじゃないです。私たちがどういう時に神様の助けがある、神様この私見ててくださるって経験するかっていうと、それは実際の生活の中で周りの人たちがこの私を支えてくれてるっていう、そういう経験の中で私たちは、もちろんその経験する具体的な生活の一コマ一コマでは、目の前にいる人間がこの私を支えてくれる、目の前にいる人間がこの私を立たせてくれてるっていう、そういう仕方で経験しますけれども、しかしその交わりの中に神様が働いていてくださるんだって、そう思って私たちは本当に神様の助けや導きを経験しながら生きていくわけです。そうしたら、実は私たちは日々の生活の中で、周りの人たちと一緒に生活をする中で、神様がこの私を支えてくださってるんだっていう仕方で、神様が確かにいてくださる、そのことを知るようにされていくわけです。イエス様は、この青年がです、正しいと思っていることは自分で全部やってんだけど、どうも私本当に正しく生きられてないような気がするというのに対して、それはあなた全部自分ができるし自分のやることだと思ってるからだよ、そうじゃなくて周りの人たちとの交わりの中で生かされてるってことを目を向けたらいいんだよ、そうおっしゃって、実は周りの人、隣の人との間柄について神様がどう教えてくださってるか、このことに目を向けなさい、そして自分を愛するみたいにあなたの隣人を愛しなさい、そういうふうに愛するんだよと教えてくださってるんです。一つの例を挙げて申し上げますけれども、私たちはお互いにみんなお祈りをし合って生きているようなところがあります。でもです、 自分が本当に祈られてる、本当に感謝だなって思ってることが分かる人っていうのはですね、自分が周りの人のことを祈ってる人なんです。よく皆さん私に、おっしゃってくださる言葉で、祈ってくださってありがとうございますって、私は皆さんのことを全然祈ってないわけじゃなくて、お祈りはしてるんだけど、しかし具体的にこのことで祈ってくださってありがとうございましたって言われると、はてそんなお祈りしたっけなって自分で思ったりするんですね。でもそれはどうして祈られてることが分かるのかっていうと、その方が本当に隣の人のことを覚えて祈ってるからです。で、自分が誰かのことを祈るときに、私たちはです、この祈りを、なんか、念力とかテレパシーみたいにビビって飛んでって、あの人に別れなんて思って祈らないですよ。神様に向かって、神様、あの方を本当に支えてあげてください。神様にあの方をお委ねしますって祈ります。で、その祈りっていうのは多分相手には分からないだろうなっていうふうに思いながら祈りますけれども、しかし、相手に分かんなきゃ祈ってないかって、そんなことないんですね。私は今祈ってんですから。で、同じことを自分についても考えることができるようになるんですよ。自分が、周りの人から具体的にどう祈られてるかは分かりません。でも、この私きっと祈られてるって分かるのはどうしてかっていうと、自分が祈ってるからなんですね。私どうも周りの人から祈られていないようですって、もし思うときにはですね、自分が周りの人のことを祈ってみると、ああそうだなって、分かんないけどでもこの私も祈られてるんだなっていうことが分かるようになります。イエス様は神様との関わりっていうのは、あなたが周りの人との交わりっていうものを神様の光の下で生きることだ、だからあなたに今最も大切な掟っていうのは、直接神様のことを、ただお一人だけだとか偶像を作るなって、そういうことを、それを言ったら、もちろんこの青年はそんなことはいつも分かってますっていうふうに決まってるわけです。聖書を読んでますし知ってますって。でもそうじゃなくて、本当に神様との交わりに来てるっていうのは、神様のもとに置かれている隣人が、この私を支えてくれてるし、そういう仕方で神様が見てくださっている、この世界の中で私生きておりますって、そういうことを経験することが、本当に神様がこの私を愛してくださってるんだということに出会う入り口になる。だから、どの掟ですかって青年が聞いたときに、あなたに今必要なのはこの人間同士の間柄を教えているこの掟なんだよっていうふうにおっしゃってるわけです。これで分かったらいいんですけど、この青年やっぱり分かんないんですね。そういうことはみんな守ってきました、やっぱりまたやることになっちゃう。それでイエス様はどう最後におっしゃるか。おそらくこの、そういうことを守ってきましたっていう、この青年が言う、思ってるときに考えてることっていうのは、周りの人たち愛さなきゃいけないって言われてるから、自分としたら愛するってことをやってるし、貧しい人を見たら施しをしたり、その人にお祈りすることもしました。そういう正しいことを全部やってるんですって、自分の中でできてるかできてないかっていう、そのことだけであって、周りの人が自分をどう支えてくれているか、またそれと同じようにです、自分が、十分にできないとしても、自分もまたその周りの人たちを支えるようなあり方をしているかどうかっていうところに思いが至らないんですね。ただ自分がお祈りをしたらばやったことなんだ、施しをしたならば、いくら募金をしたらやったことなんだ、それは全部やったことなんだ、それは、神様の前に正しいことやってることなんだというふうにしか思わない。そこでイエス様は最後に非常にはっきりしたことをおっしゃるんです。21節です。イエスは言われた、もし完全になりたいのなら、行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。言って持ち物を売り払えっていうことは、今までこの青年がやってることってのは、自分に自由になるポケットマネーの中から施しをするわけです。ですから、施しをしてるってこの青年は思うんだけれども、自分自身の生活はちっとも脅かされていないんですね。で、他の福音書だと、もっとはっきりした言い方になってますが、 行って持ち物すべて売り払いっていうふうに、書かれている福音書もあります。ですからあなた今持っているものを全部、いっぺん手放しなさいっておっしゃるんですね。自分が、自分の生活っていうのはまず自分の持っているもので成り立っていると思っているけど、そこから離れることが大事だって。でどうしてか、この青年は豊かなんです。豊かであるために自分としては実は周りから支えてもらう必要がないって思ってるわけです。自分の人生っていうのは全て自分の持ってるもんで成り立っている。そしてそういう自分が正しくあるためには何かいいことすればいいんだって思っている。全部自分ができる中でしかものを考えてないわけです。イエス様はそういうものから離れなさいって、そのためには持ってるものを全部手放しなさい。大変これ厳しい言葉です、ここのとこだけ受け取ってですね、キリスト者になったら全て手放さなきゃいけないってイエスもおっしゃったんだって思い違いした牧師がですね、どうも教会の説教っていうのは、感心しないって、なぜかというとイエス様が全てものを手放せって書いてあるのに、それに ついて話し始めるといつも教会で言い訳の説教ばっかりするなんていうふうに言った先生がいるそうですけれども、そうじゃないんですね。イエス様ここでおっしゃったのはみんな貧しくなりましょうっていう、その逆に言うとですね、全て財産を売り払ったところでもし私はそれが正しいことをやってますって言い張っちゃうんだったら、あんまりそれはイエス様がおっしゃってる意味ではいい結果にはつながらないわけです。あなたは今自分の人生は自分が成り立たせてると思ってるから、そこから離れなきゃいけない。そしてその時にどうなるのか、あなたは私に従ってきなさい、イエス様がこの私があなたと一緒に生きてあげるから、あなたは私についてらっしゃいって、そういうふうにおっしゃるんです。たくさんの財産、たくさんの持ち物、たくさんの名誉に守られて隣人の交わりにおいては自分が助けられるなんてことはちっとも考えないで、自分が助けることばかり考えている。そして自分が何かやってやるっていう思いですから、自分が信頼して誰かにより頼むっていうことは全くなかった。この青年について、あなたに本当に大切なことはその相手との交わりを生きて、そして相手を支えるとともに本当に相手により頼んで生きるようになることだ、そう教えられるんです。で、さてイエス様がそういうふうな会話をしたっていうのはこの富める青年との会話なんですが、こういう記事を聞いていくと最後に私たち問われることがあると思います。それはイエス様はそういうふうに生きていいんだとおっしゃるんだけど、果たしてこれが本当に正しいことなんだろうかという問いが、実はこれを聞く私たちに問いかけられていると思うんです。この青年は本当に正しい、これでよかったんだという命を生きたいと願った。イエス様はそれを与えてくれるのは目に見えない神様だよっておっしゃったんです。良い方はただお一人ですって、そう教えてくださいました。で、その方に支えられて生きるようになるためには、あなたは隣人との交わりによって支えられていることにまず目を向けなきゃいけないって、そう教えられたんですね。で、結局青年はその最後のイエス様の言葉を信じることができなくて、自分の財産で生きようっていう思いから離れられないために悲しみながら立ち去っていったってここに言われてるわけです。しかしそれならこの話を聞いているここにいる私たちはどうなのかっていうことが最後に問われることなんです。本当に自分が今のある財産を手放せるかって、そういうことを言ってんじゃありません。そうじゃなくて、心の底からこの私は本当に良い方に支えられて生きるって、そういう人生を生きるものになるのか、そこまで自分自身を目に見えない神様に信頼を置いて生きていけるんだろうか。それが多分この箇所を聞いて最後に私たちに問いかけられてくる事柄だと思います。この富める青年は目に見えない神様に支えられてるなんていうあやふやなものに信頼するんじゃなくて、もっと手近な、自分に手近に思えるこの世の財産に、この世の富に自分をより頼んで成り立たせようとしたんです。その結果寂しいなって悲しみながら立ち去っていこうかなかったんですね。この富っていうのは金銭だけではないと思います。 お金を持っている、あるいは正しく生きることに、ことができていることにまつわる自分への信頼であったり、あるいは、自分の学識であったり、いろんな知識であったり、そういうものを全部含めて、いろんな豊かさというのがありますけど、そういう富によってこの青年は生きようとする道を選んだんです。私たちはどうなのか、あなたはどうなんですかってここを聞くときに尋ねられるんです。あなたは本当にじゃあ全てを失うとしても神様に信頼するというところで自分の人生を生きるって、そういうふうに言うんですかって、そういう問いが実はこの聖書を聞くときには私たちに問いかけられていることになります。そして青年は神様に信頼できないよって言って立ち去ってしまうんです。この青年の弱さ、神様に本当に信頼しきれない弱さっていうのを実は私たちもそれぞれに抱えているところがあるんだと思います。だから私たちはですね、どっかに神様に頼らないところがあるもんだから、いつも神様のことを忘れちゃうんですね。礼拝に来て説教を聞いている間はですね、あ、神様自分の前におられるんだって思ってるわけですが、礼拝所から一歩出ると、すぐに自分の生活のことで頭いっぱいになって忘れちゃう。別に皆さんのこと悪く言ってんじゃありません。私もそうなんですから。だけど私たちはですね、そんなふうにみんなですね、自分の力で生きてるんだって思ってしまう傾きっていうのは誰一人例外なく持ってるんです。だけど本当にじゃあ問い方を変えれば、本当に自分の力だけで、自分の持ってるものだけで生きてていいのですかっていう問いがここに語られてるんですね。あなたは誠に良い方からこの私のもとで生きなさいって招かれてるんですよ。この私のことを忘れないで、この私を信じる者としてそのことを言い表して生きてらっしゃいって、そういうふうに呼びかけられてるんです。その時にあなたはどう答えますか、そういう問いがあるわけです。もしここでイエス様が口だけでこうおっしゃった、でそれだけだったらこれ大変頑竹の深い話だけど、あまり私たちはですね、本当にこの方に信頼していきますなんて言えないだろうと思います。実際私たちの信仰生活を見たって、しょっちゅう神様のことを忘れ、イエス様抜きに来てしまうことは多いんですから、そういう自分を考えると、私たちは、この私は神様に信頼しておりますなんてとても言えないって思ってしまうところがあります。でも神様は実は私たちがそういう弱さを抱えていることを憐れんで、誠に確かな仕方で神様が人間と一緒におられるんだっていうことをこの地上に表してくださったんです。神様を忘れて生きてしまう、神様抜きで生きてしまいがちな私たちのために、実は神様何をなさったか、神様抜きで生きてしまったら神様から見捨てられていくほかないんですけれども、その神様から捨てられて私たちが本当に寂しく死ぬほかない、その罪を、その罰を神様一人の方に負わせてこの地上に十字架を立ててくださったんです。さっき神様の前で最後に右と左に分けられるっていう、永遠の命と永遠の罰の話を26章のマタイによる福音書の26章のところで聞きました。実はあの永遠の罰を、一本の十字架をこの地上に立てて、神様は一人の人の上にかぶせてしまったんです。それが私たちが、教会に来ると大抵毎週思い出させられる、聞かされる、あのゴルゴタの丘の十字架の話です。私たちは神様が絶えずこの私と共にいてくださるんだって、その神様を肉眼で見ることはできません。だから神様を忘れたり信仰があやふやになることはあります。でもあの歴史の中でゴルゴタの丘の上に十字架が建てられたのだという、その出来事は確かなこととして知ることができるし、いつでも思い出すことができるんです。そういう仕方で実は神様は、この私は本当にあなたを愛してるんだよ、あなたがたとえ私を忘れて そしてそのために永遠の罰に陥ってしまうような歩みをするとしても、この私はそのあなたの罰をもうあそこで清算しているんだから、あなたは思い出したらもう一度あの十字架を見てこの私を信じる者になりなさい、おっしゃってくださるんです。そしてこの私を信じる者となって生きてらっしゃい、もし命を得たいならば良い方の御言葉を聞いて生きてらっしゃいって、そういうふうに招いてくださっているんです。そういう生活の中では、たとえ私たちがです、いろいろな失敗を重ねて、そのために惨めになってしまうことがあっても、辛くなることがあるとしても、あるいは、昨日まで本当に仲良くしてた人たちがみんな私たちのもと去っていくとしても、それでもこの私はあなたを見捨てないよという、その神様の約束が私たちに語りかけられるんです。あなたは、そういう約束を聞いて、そしてこの方の掟を守って生きてらっしゃい、そうイエス様は語ってくださっています。イエス様はそういうつもりで、実はこの青年に、私はあなたと一緒に歩んであげる、だからあなたは私に従ってきなさいっておっしゃるんですね。イエス様がこの青年を後に置いて、自分一人でさっさっさっさと先に行っちゃって、もうイエスも私ついていけませんって、そういうことになるんじゃないんです。イエスも十字架にかかる方として、あなたと一緒に歩んであげるんだから、あなたはこの私にいつまでもついてらっしゃいって、そうおっしゃってくださってます。ここにいる私たちにもそうなんだろうと思います。私たちはイエス様が一緒にいてくださる、そしてそのイエス様が私に従ってきなさいっておっしゃるんです。私たち自身はこの止める青年のように、立ち去るんでしょうか。そうではなくて、あなたと一緒に生きるから私に従ってきなさい、そういうふうに言ってくださる言葉を信じて、神様の言葉に聞きながら、もちろん忘れる時もありますし、聞いてもすぐに分かんない時もありますけれども、それでも神様の言葉に慰められ支えられて、あなた生きていいんだよって言われている、その言葉を聞き取りながら一日一日の生活を歩むものとされたい、そのように心から願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、永遠の命を生きるために私は何をなすべきなのか、誠に真摯に真剣に尋ねるこの青年に対して、イエス様はそのような本当に生きるべき命というのは、あなたが自分で行ったことの果てにあるのではない、そうではなくて、たとえ間違いが多く含まれていても、神様がそのあなたを支え、教え、力を与えて生かしてくださる中にあるのだと、そのように語りかけてくださいました。私たちは聖書の中からその言葉を聞かされていますが、同時にイエス様が教えてくださったその御言葉、その招きは、イエス様の十字架によって確かな事実としてこの地上に立てられ、そして私たちがあなたの愛のもとに生きるようにされていることを感謝いたします。どうか私たちがあやふやになったり迷ったり、自分の恵みが分かんなくなるときに、イエス様のおかかりになっておられる十字架を見上げ、確かにそこにあなたの真剣な愛と慈しみを私たちに注がれ、そして今本当に困り果てているこの私だけれども、しかしあのイエス様がそんな私も招いて共にいてくださるのだということに目を開かれて、もう一度そのところからあなたの愛と真実な慈しみのもとで歩み始めることができますように導いてください。私たちは本当にあなたの恵みのもとに生きることを願います。どうかいつもあなたが私たちを顧みてくださり、常に支え歩ませてくださることを少しずつでも悟って歩んでいくことができますように、そして誠に主イエスこそ この私の主であり、シエスの父なる神こそこの私の神であると言い表して、その信仰を確かに自分のものとして引き受けて歩んでいく幸いなものとされますように、どうぞその道を私たちすべてのものの前に開いてくださいますようにお願いいたします。新しい一週間の歩みの上に、どうかあなたのそのような真実な導きと恵みとが確かに置かれますように、そしてその下であなたの慈しみが豊かに私たちに注がれますように願います。あなたの慈しみが多くの隣人を通して与えられ、そして私たちもまた日ごとの交わりの中であなたの愛を伝えるしもべとして歩んでいくことができますように、どうかその務めを私たち一人一人にお与えくださいますように、私たちがやがて弱り果て動けなくなり布団の上を出られなくなったとしても、その時になおどうか私たちが兄弟姉妹を覚え、また覚えられていることを感謝することができますように導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。